本日の聖書の箇所は使徒の働き1章1節から11節、新約聖書第2版をお持ちの方は208ページ、第3版をお持ちの方は227ページです。司会者がお読みいたします。使徒の働き1章1節から11節。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから、天に上がられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後、40日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を守りなさい、待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人二人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。聖霊を待ちなさいと題して、沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今朝もまた恵みによって御前に座ることが許されました。かつてあなたを知らなかったものであり、またあなたから離れてひたすら罪の滅びの道を歩んでいたものを主が探し出してくださり、救い出してくださって、またあなたの方を礼拝する恵みを与えてくださることを感謝いたします。主ご自身がお一人お一人を帰りにいてくださり、豊かにあなたの命の御言葉をお語りくださいますように、ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日からしばらく使徒の働きを見てまいります。おそらく私の記憶する限り、この教会ができてから初めて多分使徒の働きを続けてみていくことになるだろうと思います。で、使徒の働きとは一体何を書いているのかということですけれども、まあ、今日先ほど司会者が読んでくださったところに まあ、前書きというんでしょうか、が少し記されております。でイエス様が天に上げられた後に弟子たちがその後を受け継いで大きな働きをしていきまして、そして最初の教会がエルサレムに建てられてまいります。でそこからその働きはイスラエル国内はもとより地中海に面していた他の国々にもこのイエス様の御言葉が届けられて各地に教会が誕生していきますが、それがどんなふうにして行われていったのか、まあ、そういうことがこの使徒の働きの中に詳しく記されております。でこの使徒の働きは、まあ、ある方は聖霊の働きと、まあ、言ってもいいんじゃないかという方もいるくらい、まあ、今日のタイトルにもなっておりますけれども、聖霊の働きが非常に強くこう印象深く出てくる場面があります。で私たちが今この集っております地方教会も13年前に札幌西福音キリスト教会の開拓伝道からスタートしました。でその西教会も、もう50年以上前になりますかね、OMF のトレボ先生がその開拓した、50年まだなっていないかな、からスタートしたと聞いております。でどんどんどんどんじゃあそういうふうに遡っていきますと、どこにたどり着くかといいますと、この使徒の働きの教会にたどり着いていくんです。全てがここから始まって全世界に教会が建てられていきました。で、まあ、この使徒の働きの教会のことを初代教会と呼びますけれども、この初代教会の人たちは一体何をしていたのか、あるいは教会ってそもそも何であるのか、教会は一体どのようにして動いていくのか、何が原動力なんだろうか、まあ、いろんなことがここにありますので、私たちもこのことを見ながら振り返っていきたいと思います。でまず一節に私は前の書でというふうに書いてあるところから始まります。でこの前の書って何ということですが、実はこれはルカの福音書のことであります。ということは使徒の働きは、ルカの福音書を書いたルカが同じ人が書いたということになっておりまして、でよく見ますとルカの福音書の最後のところと、使徒の働きの最初っていうのはほとんど同じことが書かれております。まあ、そのことを確かめるために皆さんの集法を開いて、右側にルカの福音書の24章45節から48節の御言葉を掲げてみました。でそれとですね使徒の働きのところ、まあ、3節の御言葉と読み比べていただきたいと思います。まずルカの福音書の24章の箇所を読みます。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。まあ、今ルカの福音書の最後のところを読みましたけれども、これと使徒の働きの1章3節を比べてみます。まあ、言葉は若干違っておりますけれども、言っている内容はほとんど同じなんです。で、ポイントはまとめれば3つあります。1つ目はイエス様は苦しみを受けたのだということを書いてあります。で苦しみを受けたとだけありますと、何か悩んだのかなと最初は思うかもしれませんが、もちろんこれはイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架で苦しみを受け、裁きを受けられ、そこで死んでくださったことを まとめております。で何事もそうですが、私たちはここからこの告白から全部始まっていくわけです。 もう何度も聞いて当たり前のことだと思っておりますが、使徒の働きもやはりここからスタートしております。そして、イエス様がしてくださったことのポイント2つ目ですが、それは40日の間彼らに現れたと書かれているところです。これはつまりイエス様は十字架で死なれたけれども、3日目によみがえって40日間、彼らというのはお弟子さんたちですけれども、そのお弟子さんたちにご自分の姿を現してくださったということ、これが2つ目です。で、こういう話をしますと初めての方はそんなことは信じられないと、言います。かくいう私もそうでありました。死者がよみがえることなど、科学的ではない、それはやはり宗教の迷信でしょうというのが多分普通の反応だと思います。じゃあこの使徒の働きを書いたルカはどうであったかであります。でルカという人はイエス様の最初からの弟子ではないんですね。途中から、おそらくパウロという人に出会って、多分パウロから救われた人ではないかと思いますけれども、イエス様が地上で活動していた時にはイエス様とは直接には出会ってない人なんです。で、また彼は職業は医者であったと言われております。死んだ人が生き返ることなどありえないと当然分かっている人であります。で、後から、イエス様が天に上げられて、そして後にパウロに出会ってから、このルカはイエス様を信じることになるんですが、その時やっぱり聞いたわけですね。イエス様はよみがえったんですよ。で、ルカはそれを最初からすぐに信じたかどうかというと、私はやっぱり彼は疑ったと思います。彼はやはりいろんなことを調べまして、そしてその時まだ生き残っていた弟子たちに直接話を聞きまして、彼らからいろんな話を総合して、調べ上げた。そうするとどこにも矛盾がない。みんな全ての証言は、そして証拠はイエス様がよみがえったのだということを示していたんです。それでようやくルカもイエス様は本当によみがえったんだなと確信したということだと思います。で、それはどこにあるかと言いますと、3節の真ん中から後半です。数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示されたとあるんですね。で、これは人ごとので言っているのではなくて、ルカ自身が本当にこの証拠を調べ上げていくということで、だから確信を持ってルカはこの書に書くわけです。私たちも本当にイエス様がよみがえったのかと信じられない、私もずっと実はクリスチャンになってからも信じられなかったんですけれども、でもこのルカでさえそのようにして丹念に調べ上げて、信じるに至ったんだなということを聞くときに、何か私も励ましをいただきます。そして次に3つ目ですけども、イエス様がしてくださったことのポイントの3つ目ですが、それは、その現れている間に神の国をのことを語ったということであります。彼らに現れて神の国のことを語るってありますね。でも神の国のことを語ったと言われますけれども、一体何のことを語ったのか、これじゃよくわからない。それで先ほどルカの福音書の24章を見ましたけれども、そこをもう一度 見直してみるわけです。そうするとこんなことが書いてある。先ほど の挙げた箇所の後半、真ん中あたりから後半のところに読みますけれども、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる、あなた方はこれらのことの証人ですということですね。おそらくこれが、神の国のことを語ったということとつながっております。 でこれを聞いたあのイエス様の弟子たちはあのこれはてっきりあのイスラエルという国の政治的なお話なんだ、神の国っていうのはもう現実のイスラエルの国の政治的な革命の話なんだとあの思ったわけです。それでイエス様に尋ねました。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。まあ、でお弟子さんたちイエス様と3年半ぐらいにわたって一緒に生活していましたので、全部イエス様の言葉を理解していたかっていうと、実は、まあ、ほとんど理解していないというくらいあの分かってなかったんですね。未だによくあのというかこの時点でも弟子たちはよく理解していなくて、こういう質問をしたわけです。それに対してイエス様は、いや、あなた方はそのイスラエルの国、まあ、現実の政治的な国のことの話についてはあの別にそれを知らなくてよいのですと、まあ、前置きをしてから、神の国というのは、政治の力で、立て上げるとか軍隊の力で、それを作り上げるとか、そういうものとは全く違うのだと語ってくださいました。主イエス様の御名によって罪の許しを得させる悔い改めが全世界に述べ伝えられていく、まあ、それによって神様の国が形作られていくのですよとイエス様はおっしゃいました。使徒の働きはその神様の国がどのようにして拡大していったのかが、まあ、詳しく書いてあると言っていいでしょう。まあ、神の国と言いますとあの皆さんもどこに そういうのがあるんだろうかと思うかもしれませんが、イエス様は、それは目に見えるものではないと言われます。あなた方の心の中にあるんですよ。そしてそれはでも現実に私たちの生き方を変えていくんですよ。神の国は私たちの内側から始まっているんですよと教えてくださいました。ですから、神の国と言いますと、まあ、それは教会だという方もいますけれども、もっと正確に言いますと、皆さんの内側に始まっている。まあ、自覚はないと思うんですけれども、聖書はそう教えております。では、その神の国の働き、神の国が拡大していく働きですけれども、その力、源はどこから来るのか、そのことを次に見てまいります。イエス様は天に上げられる直前に使徒たちに語っておりました。4節の途中から5節、イエス様の御言葉のところを読みいたします。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなく。あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そして飛びまして8節もお読みいたします。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。この使徒たちは、あなた方は聖霊のバプテスマを受けて力を受けなさいと、まあ、言われました。で実際にこの後、まあ、2章というところにを見ていきますと、非常に、まあ、劇的な形っていうんでしょうか、まあ、驚くべきことが起きまして、それで、この弟子たち、また街道に集まっていた人たちの上に聖霊が下ったという場面が出てまいります。その聖霊を待つためにあなた方はエルサレムにとどまっていなさい。これがイエス様の命令でした。何かをする前に、まあ、何かをしなさいと言われますと、私たちはすぐ自分の力でしなくちゃと思うんですけれども、イエス様は神様があなた方に力を与えてくださるので、その時まで待ちなさいと言われました。 待つことは何かをすることとは違いますので、待つというのは何もしないことですから、言葉としては簡単そうに聞こえます。でも実はこれがなかなか難しい、皆さんも経験があると思います。もう具体的に考えた方が分かりやすいと思います。私は教会のために一生懸命奉仕しました。まあ、それは素晴らしいことですが、でもそのうち疲れてしまいました。もう今は何もしたくなくなりましたという方も中に出てまいります。あるいは、私は一生懸命周りの人たちに伝道いたしました。一生懸命イエス様のことを伝えました。でもなかなかこう自分のやったことがこう身が見えてこない、みんなこう虚しく、こう砂に水がこう流れていくみたいに全部こう消えてしまって、やったことが残らない。まあ、そのうちだんだんだんだん自分は焦ってくるけれども、その焦りがまた空回りして疲れてしまった。まあ、疲れてくるうちならまだいいんですが、そのうち他の人たちへの不満とか怒りが湧いてくる。まあ、そういう経験をされる方がいます。まあ、大体とは言いませんが、何人かの方は、クリスチャン生活の中でそういうところを通ってまいります。で、私もかつて西教会で役員とかなんかを何かって言われるんですけれども、そういう奉仕をさせていただいた時がありました。本当に忙しかったので、でも奉仕をしなくちゃということでやるわけですけれども、だんだんだんだん疲れてまいりました。なんで教会に行って疲れるのかなと、もう不思議に思ったっていうんでしょうか、疑問に思って、行きましたので、いまだにそのことが私の中にこうなんでだろうというか思っていることがあります。で、おそらく私自身に問題があったんですね。なんでそんなことが起きてしまうのか。で、よく聖書を見ますとちゃんと答えが書いてある。弟子たちはどうだったかということです。弟子たちは自分の力であなた方は神の国を広げていきなさい、証しして、行きなさいと言われたのではなかったんです。エルサレムで待ちなさいと言われました。そしてそこで聖霊のバプテスマをいただいて力を受けなさい。そこであなた方は初めて主の証人の名となってイエス様を人々に述べ伝えていくんですよ。この働きはあなた方の力でやることではないんです。聖霊という方があなた方に臨んでくださって、あなた方を励ましてくださる。聖霊の力によって全てが進められていくんですよと教えてくださいました。まあ、それほどこの聖霊の働きが大切だと言われていますけれども、これは目に見えない。目に見えるなら私に聖霊のレベルというのがあって 100% から0の間でメーターがあるなら分かりやすいんですが、そういうものはないんですね。いや、そもそも私たちはいつ聖霊のバプテスマを受けたんだろうか。使徒の働きのこの時代には、まあ、2章を読みますと、天から激しい風が吹いてきて集まってきいたその家全体が激しい音で煮包まれて、みんながびっくりしたという、そういう現象が起きて、それでその時人々は聖霊を受けたと書いた。で、これを2章のところを読みますと本当に驚いてしまいます。今こんなことが起きるんだろうか。起きたという話はほとんど聞きません。まあ、起きたという教会もありますけれども、少なくとも私たちが属しているグループの中ではこういう現象はまずほとんどは起きることはありません。ということは、そういうこと、聖書にはちゃんとそう書いてあるのに、私たちは経験していないということは、聖霊を受けていないんだろうかとすぐに思うかもしれませんが、決してそんなことはありません。ちゃんと聖霊を受けています。使徒の働きを読んでいきますと、 この後まあ、もちろんエルサレムから教会がスタートするんですが、その後各地に教会が建てられていきます。じゃあその各地に建てられていった教会でいつも、こう天から風が吹いてきて家全体が激しくこうブルブルと動くような、そういう、不思議な現象がいつも起きていたかというと、実はそういうことはあまり出てこないんですね。おそらくこの初代教会がスタートする時点では確かにこういう激しい現象は起きたようでありますけれども、だんだんだんだんそれは目立たなくなっていくんです。むしろこの初代教会とは違って、私たちは別の形で聖霊をきちんといただいていると考えた方が自然だと思います。まあそう言われてもですね、皆さん不安に思うはずです。私は本当に聖霊いただいているんだとか、味も何もない、姿も匂いもありませんから、一番分かりにくいのが聖霊という方ですね。父なる神様とイエス様はよく分かるけれども、聖霊なる神様のことについてはなかなか分からない。そのことで聖霊のことについてこれから使徒の働きを見ていく中で何度も触れていくと思いますので、その中で私たちがいかに聖霊をいただいているのかは確認してまいりますが、今日は一箇所だけ取り上げます。パウロはローマ書5章5節でこの聖霊のことについて言っている箇所がありますので、それを取り上げます。これも修法のアウトラインの下側に記しておりますので、そこを見ていただきたいと思います。ローマ書の5章5節をお読みいたします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。ここにあるこの希望はってありますけれども、この希望って何の希望ということですが、これは、私たちがいろんな苦しみに遭うときに、イエス様に出会うというそういう希望はもう自分には叶わないのかなと、そういう失望をしたくなるときがあるんですが、いや、その神様に出会っていく、神様をもう一度見ていく、あるいは神の栄光を見るというそういう希望は絶対にどんなことがあっても失望には終わりませんよと言っているんです。なぜそんなことが言えるかというと、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。これもご自分のこととして具体的に考えると少しわかるかもしれません。皆さんも今までいろんな試練をくぐってきたと思います。これからもおそらくくぐるでしょう。いろんな試練いろいろあります。病気になってしまった、あるいは今まで自分が一生懸命頑張って手に入れたもの、それを全て失わなきゃいけない時が来る、あるいは愛するものがなくなって別れなければならない時も来ます。あるいは今まで親しくしていた友人や知人、ある時何か思いがけなく、自分がそう信頼していた友人たちから、恨まれていたんだ、あるいは憎まれていた、あるいは自分を妬んでいたということさえこう聞いて、驚いて、何か友人たちに裏切られた、そんな経験もすることがあります。そういうことが繰り返されますと、ああイエス様を信じてるって何だろうか、信じていてもこんな辛い目に遭うならば何の意味があるのか、いやもう、信じたくないと思う時もあります。信じたくないというんでしょうか、いや信じているかどうかさえ分からなくなるような時もありますが、けれども
信仰はなぜか失わない。その時は確かに弱くなるけれども、時間が経つうちにまた回復して力を得ることがあります。なぜ私たちはこんな辛い目にあってもイエス様を信じるという信仰を失わないんだろうか。パウロはきちんと言いました。それはあなた方に聖霊が与えられているからです。その聖霊というパイプを通して神様の愛が私たちの心の中に注がれているからですよというんです。よく考えれば、なぜ自分はあの時イエス様は私の救い主ですと告白したんだろうか。まあ、私もかつて、21年前ですか、もっとですね、23年前ですね、あの神様を信じたいと告白した時がありましたけれども、なぜ自分があの時あなたを主を信じます、私の救い主ですと告白できたのか、いまだに自分でも分かんないです。多分一生分からないと思います。でも自分の口で言ったんですね。で、後からそれは、あ、それは聖霊があなたの中に働いたんですよと言われて、あの、はあ、そうだったんですかと、こう、なんか他人事のように、あの今でもあのそういうふうにしか聞こえないんですが、あの時、確かに私が自分の気持ちで言ったのではない。何かに促されて、自分が告白したとしか言いようがない。あれは聖霊の働きだ。その後もいろんなことが起きると、ああ、神様って信じたけれども何か意味があるのか、あるいは自分のいろんな罪に出会った時に、もうこんなものが信じていると告白する資格があるのか。いや、自分の中にはもう信仰もないんじゃないかとさえ思った時がありました。けれども、それでも神様は私を見捨てなかった。それはなぜなんだろうかと思います。どんなに私たちが弱くなっても、どんなに神様から離れるような思いになったとしても、聖霊が私たちのうちにすでに住んでくださって、私たちを内側から励ましてくださるんだ。だからあなたはその聖霊の働きを受けて前に進みなさいと言ってくださいます。私たちはイエス様を信じて、さあ、あなたはこれからクリスチャンとして歩んでいくんですよって言われるときに、あ、そうだ、しっかりやらなくっちゃと多分思うと思う。みんな、あの、皆さん真面目ですから、さあ、自分もしっかりと先輩たちを見習って、立派なクリスチャンにならなければと、大体そう思います。で、その時聖霊の働きがどうなるとか、そんなこと聞いてもピンときませんから、ほとんど分かんないんですけども、実は私たちは自分の力で立派なクリスチャンになるんじゃない。聖霊の働きによって私たちはやっとクリスチャンとして前に進んでいくんだ。自分の力でと思っているとき、それは自分一人でやるという意識がものすごい強いんですけれども、神様はあなた一人でやるんじゃない。聖霊があなたに望んでいますから、聖霊と一緒に行きましょうと言ってください。あなたは一人ぼっちじゃないんですよ。どんな辛い目に遭おうが、どんなにあなたが弱くなろうが、聖霊があなたと一緒にいますから、聖霊と一緒に行きましょうと私たちを常に励ましてくださっています。で、今個人的なことをお話しいたしましたけれども、教会も同じであります。この教会も13年前にスタートした時からいろんなことが起きました。
いろんな試練というんでしょうか、そういうことがありました。で、私はそういう問題が起きたときに、いや、どうしようかなと頭を抱えて、いや、この問題はこうだから、あなたはこうしてください、ああしてくださいと、そんな、指導ができる人間じゃありません。いつも頭を抱えて、いや、どうしたらいいのかなと悩んでいただけでありました。ところがあるとき、不思議なことが別のところから起きて、そしてその今まで悩んでいた問題が恵みに変えられていくということを何度も経験いたしました。これはまさに聖霊の働きだと私はもう本当に確信いたしました。私は何もできなかったんです。頭を抱えてもうダメかなとさえ、そういうことさえしか考えられなかったものでありますけれども、神様が憐れんでくださって、この教会の聖霊を与えてくださって、そのことを何度も目にしてきましたので、私はこのことを本当に皆さんに伝えたいと思います。この教会も聖霊の働きの中にある、初代教会、この使徒の働きの教会と全く同じように、この教会もその働きの中にある。皆さんはご自分の周りのことしか見えないので、本当にそんなことあるんでしょうかと思うかもしれませんが、私は牧師という立場から全体を見る立場にあるので、それが見えるんです。だからそれを伝えたいんです。この教会はじゃあこの聖霊の働きによって進んでいくんですけれども、じゃあ一体どこに進んでいくのか、最後にそのことに触れてまいります。今日の箇所に、その私たちがどこを見ていくのかということが書かれております。11節の後半であります。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。イエス様が天に上げられた時、弟子たちはぼーっとして、今一体何が起きたんだと天を見上げておりました。そしたらそこに、白い衣を着た人2人が現れまして、こういうことを言ってくれた。もう一度イエス様はその天からあなた方のところに来てくださるんですよ。言ってみれば、教会は何をするところかと言いますと、皆さんと一緒にこのイエス様が再び天から来られるのを待つ、これが教会の向かうべきところであります。で、そのことを意識してですけれども、この教会にもホームページというのがありまして、そのホームページを見た方は分かると思うんですが、ほとんど飾り気のないホームページですが、写真が1枚だけあるんです。人がとか建物が一切出てこなくて、空の写真がそこに載せてあります。屋上、この教会の屋上から、多分7、8年前だったと思うんですが、夕日が綺麗だなということで、当時まだマンションが高いのが建ってなかったので、手稲山の方が見えたんですね。で、その方をその手稲山の方の雲が非常にこうオレンジ色に輝いているのを写した、そういう写真を載せてあります。で、その写真の説明に短くですが、教会から天を仰ぐという説明を入れております。いつかこの雲のオレンジ色に輝く、雲の間からイエス様が来てくださるのかな、これが教会なんだなと思って載せてあります。でも本当に来てくださるんだろうか、私のところには来てくださらないんではないか、 いろいろと悩む時もあるでしょう。イエス様のことなどもう忘れてしまいたいと思う時もあるかもしれない。でも聖霊はどんなに私たちが弱くなろうと、どんなに聖書から離れようとしても、私たちのうちにとどまって励ましてください。初代教会の人たちが、あなた方は聖霊を待ちなさいと言われるほどに大切なものをイエス様は私たちに与えようとしておりました。で、私たちはそれをいただいて、こんなものが、こんな罪人が、これほどの宝物を神様からいただいていたんだ。改めて神様が私たちをどれほどに愛して恵みを与えてくださろうとしていたかを覚えたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたの十字架を信じ、あなたのことされ、そしてやがて神の国に入れられていくもの、そういう資格をいただいたものであります。救われた時は立派なクリスチャンにならなければ、あなたの愛に応えなければと一生懸命自分の力で何かをしようとしていたかもしれません。それが空回りして辛くなったこともありましたが、よく考えると、そして聖書はあなたは聖霊を待ちなさいと言われていました。自分の力ではない、すべて聖霊がしてくださっているのだから、あなたはそれを待ちなさい。私たちはすでにあなたから聖霊をいただいていたものでしたけれども、いつもそのことを忘れて、聖霊の語りかけや促しや励ましというところに声を聞くのではなくて、自分の声を聞いて焦っていたかもしれません。どうかしよう、もう一度静まって、あなたが私たちのうちに聖霊を与えてくださって、私たちを内側から励ましてくださって、その声がよく聞こえるようにしてください。あなたはその聖霊の働きを通してどんなに私たちを愛してくださっているかを伝えようとしていますから、どうかあなたのささやかな声が聞こえるように私たちの耳を開いてください。あなたの励ましによって、お一人お一人がまたこの一週間も前に歩んでいくことができますように強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。